10月17日第3週の日の礼拝をこうして皆さんと共に持つことができまして感謝しています。緊急事態宣言も終わり、そして、ようやく秋らしくなってきました。今こういった時期に私たちが何を生きる、持って生きるかというところは問われているところではないでしょうか。今日はマタイの福音書から天国への網と題して、私たちが今一度天国とは何か、また神の国とは何かというところをですね、もう一度学んでみたいと思っています。私たちはしばしば今人生100年時代というふうに言われています。昔は人生50年と限りなく短い期間だったんですけども、医療機関の発達等によってとうとう100歳を迎えるのが当たり前のような時代になってきました。したがって昔は定年が50歳、55歳だったのが、今や65歳、70歳となって、その後の人生をいかに過ごすかというのが今問われています。そういう状況の中で、私たちが、聖書が教える天国とは、また神の国とは何かというのをですね、もう一度ここで学ぶ必要があると思います。実は私の母も94歳になって、毎日電話しますといつも死にたい、死にたいと言っています。なぜかというと、もうこれ以上生きる望みもないし、体は痛いし、足腰は言うことも聞かないし、早く天に召されたいと言います。で、本人は天国に行くというふうに確信してるんですね。なぜかというと、いつも神様に祈ってるからというんです。で、我々の人生観というのはですね、悪いことをしていなければ天国に行くし、悪いことをしていけば地獄に行く、そういう一般的な思いの中で生きています。では、私たちが本当に悪いことをしていないんでしょうか。この世の中にはいっぱい法律があります。私たちがこの法律を完全に遵守しようとすればですね、いつもいつも私たちは法律違反を犯しています。一つ例を挙げると、道路交通法では歩行者は必ず右側通行しなさいということになっていますね。しかし本当にこの右側通行だけを皆さんやってますかと聞かれると、やってませんよね。それと同じようにいろんな法律がいっぱいあって、それどれも私は守っているという人があればお目にかかりたいぐらいに全く皆無だというふうに思いますし、またかつてイスラエルの民が律法というものを与えられたときに、律法を完全に守ると言い切ったときに、この窮屈な人生というものを、かのパウロでさえ、守れば守るほど、その窮屈な生き方というものを思い知らされたでしょう。さて、私たちが天国というものについてどういうふうに考えているかというのを、あるユダヤの面白いジョークがありますので、皆さんにちょっと紹介したいと思います。あるお金持ちのユダヤ人の老人がですね、ついに死ぬことになって、彼は臨終の席で苦しげにですね、息子に言うんですね、ラビ呼べ、ラビ呼べと。ラビに祈ってもらえば、俺は確かに天国に行けるだろうかと。そうすると息子は、それはもちろん、お父さん祈ってもらえば天国に行くことは間違いないでしょう。うん。でも、ずいぶんお布施をやらないといけないよな、というんですね。それは当然、天国に行くためには、やっぱり$10,000はやらないといけないでしょう、と息子は言ってた。しかし、本当に$10,000で天国に行けるのだろうか、と老人はまた言います。そこで、彼はまたふと考えます。いや、ラビだけでは危ない。カトリックの神父も呼べ。カトリックの神父も祈ってもらえばいいんだ、というんですね。そしてカトリックも同じように金額を積めば天国に行けるだろう、というんですね。息子は、最愛の父親が間もなく死ぬということが 感覚的に分かっていましたので、カトリックの神父にも同じように頼むんですね。でカトリックも神父も来るということを聞いたときに、待てよと、ユダヤ教とカトリック教区がダメだったらどうしようと、そうだプロテスタントの牧師も呼べと、この3人に乗っていただければきっと私は天国に行ける。そしてユダヤ教のラビとカトリックの神父とプロテスタントの牧師がその病室に入ってきて長い祈りを始めます。そうするとその老人は安らかな笑みを浮かべてですね、この3つの天国のうちにどっかの天国に行くことができるだろうと言うんですけども、しかし彼は最後に目を覚まして、ラビ、神父様、牧師様、最後の力を振り絞って言うんですね。考えてみますと天国に行ってもお金がいるかもしれません。どうか皆さんに差し上げた1万ドルの中から私が死んだら2000ドルを私の棺の中に入れてくださいと言うんですね。もちろんラビも神父も牧師も1万ドルももらったんですから、その中から2000ドルをその老人のが死んだ後に棺の中に入れることは意義はありませんし、そしてそれがあなたは必ず天国に行きますよと言ってこの老人は息を引き取りました。さて葬儀の日にまずカトリックの神父が立って棺の近くまで行ってお祈りをし、棺の中に2000ドルを棺の中に納めます。次にプロテスタントの牧師が同じように棺のとこに行って2000ドルを棺の中に捧げました。それから最後にユダヤ教のラビです。ラビはおもむろに懐からですね、小切手帳を出して6000ドルと書きました。そして6000ドルを棺の中に入れてお釣りの4000ドルをもらったという話です。さて皆さんはどうでしょう。3人祈ってそれぞれ天国へ行ったでしょうか。6000ドルの小切手を持って天国へ行ったでしょうか。面白い話です。私たちが本当に信じなければならないのはそれぞれ一つを信じること、そして小切手というものはまさに紙切れです。紙切れは本当に天国に行くのに役立つんでしょうか。いろんな面白い話があります。さて今日はマタイの福音書の13章でですね、イエス様が弟子たちに天国の例えをずっと述べているところです。イエス様はご存じのように弟子たちと共に旅をしながら弟子たちの教育をしています。そしてこの13章のところでは天国についての学びをしています。天国つまり神の国っていうのは弟子の一番最後、その中で神の国と神の義が支配されると同時にですね、それは御子イエス・キリストの信仰を基づいて神への服従と奉仕と愛の技と生活として今この世に生かされている私たち一人一人が求めるものなんですね。決して死んだ後からすぐというものではなくて今生きている時から神のことを考えるということが言われています。実にここは多種多彩な例えがこの13章の中に書いてあります。具体的には24章の中から天国は良い種を自分の畑に蒔いておいた人のようなものというんですね。それからその中に 毒麦がある。収穫まで両方育ったままにしておけというのが一つ。それから一粒のからし種のものであるというんですね。それから次にパン種のもの。それから畑に隠している宝のようなもの。また良い真珠を探している商人のようなもの。そして最後に今日取り上げたあらゆる種類の魚を囲い見れる網のようなものである。一つ一つの題材はユダヤの人々にとって身近でよくわかる例えです。そしてイエス様は一つ一つの例えをきちんと弟子たちに説明しています。本来ならばこの一つ一つの例えをしっかりと語る説教があればいいのですけども、今日は一番最後のあえてあらゆる種類の魚を囲みる網のようなもの、地引き網の中に引き込まれる魚について少し考えてみたいと思います。先ほど言いましたように毒麦の例え、最後の審判後に飛ぶ天国に対応するいろんな刑事っていうのがありますね。この地引き網というのはある意味は福音宣教の網です。外来の湖の中に住む人々にとって生活を実感する例えです。網の中にはいろんな魚が入っています。色や形や種類や大きさなどありとあらゆるもの、そしてその網の中には選別されるに良いものも悪いものも差別もなく全てが含まれているんですね。で、最後の最後になってそれが良いものと悪いものにより分けられる。それは最後の審判の時だというんですね。それは御使いたちによって神の国、天国に行くものとそうでないものに振り分けられる。まさに世の終わりの審判じゃないとそれは分かりません。岸に引き上げられた網、皆さん一生懸命岸に向かって引き上げますね。ところが魚たちはその時まで何も知らないのです。自分が今まで飼って気ままに泳いでいたりのんびりしたりゆっくりと泳いでいた、その時に網が投げ入れられ突然何か起こったのかと驚いて逆の方向に逃げようとするかもしれません。しかし網はそんなことに関係なしに魚を取り上げ捕まえて岸へ引き上げられようとします。そして岸に引き上げられた後で漁師たちは地引き網を開いて良いものと悪いものとに分別される。何が正しくて何が悪いのか、混沌とした現実の世界の中で私たちは生きている状況の中で最後に神様が白黒をつけてくださる。ちょうどヤギと羊とが分けられると同じように最後の審判がこの時に行われる。神の支配、神の勝利というのは悪に対する勝利です。天国は我々が努力して掴むものでは何にもない、また獲得できるようなものではないと。むしろ天国の方から我々に急にやってきて現実の私たち一人一人を一網打尽にされて取り上げられる、岸に上げられるようなものだというふうに聖書を教えています。我々は自分自身で自分を裁いたり卑下したりまた過大評価して傲慢になったりしないでしょうか。そして自分で自己を正当化したり他人を裁いたりまた自分自身をその罪で定めようとする、また逆に 自分を卑下したり、また他人との比較の中で自分は生きている、そういう私たち一人一人の姿に、しかし神様は主イエス・キリストを私たちの罪のためにこの世にお使わしになり、主イエスこと主であるという信仰告白をし、バプテスマを受ければ私たちは皆救われて新しい人生を歩むことができるというふうに言っています。ちょうどヨハネによる福音書の中でニコデモがイエス様に尋ねたように、私たちはこの世の肉体とともに新しく生まれ変わらなければ私たちは新たに生きることはできないということなんですね。私たちは肉体でもって生まれたときに戸籍というところで名前が登録されます。それは死ぬまでずっと続いていきます。神様へのパスポートはイエス・キリストを死であると告白してバプテスマを受けたときに、私たち一人一人は天国のへのパスポートを神様からいただく。そして神様の命の書の中に私たちの名前が記されて、私たちが肉体的な赤ん坊と同じように霊的な赤ん坊として、その日からまたスタートして成長していくことを神様は期待されている。本来ならばこの魚のように選別されて捨てされる存在そのものなのに、イエス・キリストを信じ救われた私たちはその喜びと恵みと感謝して、そして私たちが霊的に成長することによって、まだイエス・キリストを知らない人に救いの祈りをし、私と同じように信仰に生きる生き方を伝道という技を通して、また私たち一人一人が奉仕の技を開かれる。天国には私たち一人一人が住む家がいっぱいあると聖書には言っています。決して私たちは良いことをしたから、私たちは、神に反逆していないからというわけではなくて、天国、神の国を私たちの都合だけで勝手に考えることは、神への主権に対する侵害、あるいは重大な罪であるということを私たちは認めざるを得ません。それは神の裁きの言葉を聞いて、ここに書いてあるように、悔い改めて信じるものということなんですね。神は必ず毒耳のようにこの魚のように選別されて捨てられるものというものを必ず起こされるということなんですね。私たちは自分は一生懸命神様を信じていたつもりなのに、ちっとも恵みがない、ちっとも利益が感じられない、幸福ではないということを感じることはないでしょうか。それは神様のことを一義的に考えているのではなくて、自分中心に神様を利用しているだけにすぎません。神様は暑い時でも寒い時でも病気の時でも貧困の時でも、また飛んでいる時でも、私たち一人一人をその場にあって帰りにている。私たちは神の国に宝を積むためにはいろんなことを行う必要があります。神を信じれば利益があるというものではありません。それは現在という今生きていること自体を私たちがそれが第一義だと考えるのか、それとも神様によって新しく与えられた命が一番大事なのか。つまり私たちは現在から未来を見るのではなく、未来から今の現在を捉えて、今の時をいかにして 神様のために、また自分と同じように隣人のために生きるかが実は問われている。人生はよく旅に例えられますし、それは通常の肉の命だったらまさに生まれてから死ぬまでの旅です。ところが天国への道というのは必ず一度乗り換えなければならない、今歩いている道からイエス・キリストへの道へと帰る、そこに重要さがある。イエス様は、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできないというふうに言っています。私たち一人一人はいろんな選択肢があります。その選択肢の中で私たちはいかにして神様のために、また私のために、また隣人のために、どうやって今を生きればいいのかというのが問われています。有名なヘルマン・ヘッセはこういうふうに言っています。運命は心の中にある。意識が行動を作り、行動が習慣を作り、習慣が体質を作り、体質が運命を作ると言っているんですね。つまり私たちの意識が自分自身の心の中にあるのか、神様に見てあるのかによって、その対応が大きく異なると言っているんです。しばしば私たちは今の現実だけに目を留めると苦しく、辛く、厳しい現実かもしれません。しかしそれが神様のために奉仕をし、他人のために奉仕をし、それが自分の生き方にとってたとえ現実的にはマイナスになると思っても、神様の神の国では逆に大きなプラスになるということを私たちは思い知るべきです。だから今現実的に辛くても、私たちは今の世の中を精一杯誠実に忍耐を持って歩み続けることが重要です。決して現実の問題から目をそらすのではなく、逃げずに忍耐強く、諦めないで希望を持って生きること。逃げると現実から大きくそれ、そして神様の恵みからは外れる傾向にあります。辛くとも厳しくとも、今自分が置かれているその環境の中で、立場の中で、愛のままを受け入れて誠実に生き、そして神様に委ね頼むこと、これこそがここで言う神の国に近づくパスポートではないでしょうか。これから寒い冬を迎え、またいろんな大きな問題が皆さん一人一人に襲いかかっています。しかし常に神様はこう言っています。恐れるな、私はあなたと共にある。この御言葉を信じて、この一週間を歩んでいきたいと思います。ではお祈りをいたします。在天の全知全能なる父なる神様、あなたを見直します、賛美いたします。まず神の国と神の義を求めよとあなたはおっしゃいました。私たちはともすれば自分の利益、自分の利益を追い求めがちです。どうか私たちを一人一人の信仰を強め、そしてあなたに立ち返り、そして隣人とともにあなたを信じる信仰へと導くことができますように、私たちを導いてください。そしてあなたが私たち一人一人に与えられた愛と恵みと慈しみを、どうぞいつも心の中に留めて現実の問題に対処することができますように、一人一人をどうぞ今週も歩みを進めてください。 この感謝と祈りを尊き主イエス・キリストの名によって御前に捧げます。アーメン。